注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
北書店の佐藤裕一でございます。
さあ、今回はですね、前略お袋様シーズン2第7弾に戻って、
第7弾第
8弾が
投資で、投資でね、
そうそうそう、アシュラのごとくだったので、
そう
す、
ね、
第7弾に戻ります。
そうですね、そういえば、そういえば前略をやってたんだって。間になんかなかなかこってりなアシュラを入れて ねなかなかすごかったっていう。
すごかったですね。
それでまあね、こう女たちのこの心理戦というかね。
いやー、まあすごかったですね。
それぞれの人生を見て、こう、まあ、めっちゃ面白いんだけど、めっちゃ重いというか。
疲れる。
そう。だから、こうね、その収録でも喋ったけど、あんましこう、張り詰めすぎちゃってて、ちょっと半妻と年男のおバカに、もうあのバカどもが懐かしいなみたいな、あ、やっぱりまた前略がまだあるんだっていう、ね、ほっこりとしながら見たら、やはりまたムカついたっていう。
そうですね、シーズン2第1話から、
う
そう第3話まで今日は、あの話していこうと思うんですけれども、ね、ここになんか、うん、あらすじみたいなのがありましたよ。
出てましたか。
ここに読みましょうか。
ああ、そうしましょう。じゃあ、アマプラにもあるけど、そっちの方がいいかな。
どうでしょう、
長い、同じかもね。
じゃあ、いきますね、うん、
はい。
第1話、うん、第2シーズンの第1話、分けた神が亡くなってから1年半、サブは秀次らと共に料亭川波で働いている。元芸者の女将かやには高校生の娘冬子がいる。ある日、川波に板前見習いのおさむがやってきた、
うん、
という第1話ですね、
うんうん、
だから大きな出来事といえば、うん、分けた神が亡くなって、うん、川波になっていたってことですよね。
そうですね。
で、うん、あのサブの子分みたいな、うん、より下っ端のやつがいなくなっちゃった。
ただしいなくなりましたね。
ただしがいなくなって、
あと、まあ、おかみも中井連中もね、かすみちゃん以外はみんないなくなったって感じですね。
そうそうそう、かすみちゃんは一緒にやってきて、うん、おかみが、若おかみもいなくなっちゃって、
おかみ若おかみその他の中井さんもみんないない、
う
ん、
おかみが八千草香織になりました。
うん、
そうだからね、うん、ここでほぼ同時期のアシュラのごとくの、
うん、何年か前ですね。
あ、そっか、
4年3年前ぐらい。
あ、そんな違います。
3年前ぐらいですけど、
うん、
いやー、もうベストキャラ八千草香織って感じがしましたけどね。
そう、そんで、不登校の、うん、娘が冬子、高校生。
なんかね、この親子いなかったら、これ俺ね、見続けるモチベーションないっすよ、うん、マジで。
木の内みどり。
木の内みどり。
木の内みどりって俺結構もう熟女の印象でしたよ。
俺馴染みがないの。なんかね、この方って割とこの後すぐ引退されるじゃないですか。
あ、そうですか。あ、じゃあ俺別の人と勘違いしてんのかな。
いや、その人も、なんかほら、なんだっけ、
うん、
おにゃんことかのほら、作曲してるさ、
はい。はい、
誰だっけ、あの人。
作詞じゃない方ですね。
作詞が秋元康でしょ。後藤俊次だっけ。
あ、そうか。
後藤俊次さんとこうあの人は多分あれだよね、はい、不倫して結婚したんだっけ。
あ、そうなんだ。
だから木内さんは多分21とかでバリバリの頃に結婚してもう辞めちゃうんですよ。
へ、
だから俺が物心ついた頃、物心というかそのテレビとか見てる頃はもうとっくに過去の人っていうか。
そうか。
だから名前はよく知ってんだけど、ほとんど触れたことがないっていうイメージで。
おにゃんこの裏方は2人とも、うん、アイドルと結婚している。
だって木内みどりと別れた後、かわいそうなこと結婚したでしょ。
マジで、うん、
不定野郎だ
な。いいとこばっかり
行
って
な。不定野郎だ、本当に。本当にね、小泉さんのでもあったもんね、高井真美子が結婚して信じらんねんみたいな、なんか1980。
あ、そうですね、
なんかね、あったよね、そういうのがね。うん、
はい。そういうわけでね、大きな出来事といえば、うん、あとね、まあ舞台が、料亭が変わったっていうのと、コインランドリーが出るようになった。
コインランドリーが頻繁に利用されるようになった。今までね、どうだったのか。
今までだって言ってたはずだけど、
言ってたはずなんだけどっていう、まあちょっとなんかあれが出始めた頃なんですかね。
まあでもそれ以前、どこで洗濯してたんだって話じゃないですか。
洗濯機あったのかね。
ねえ。
うん、で、なんていうかな、ちょっとした違和感っていうか、まあね、あれなんだけど、
うん、
いやでも舞台はほとんどロケーションほぼ変わってない。
あとね外ロケが多かった、
うん、外ロケ多いんだけど、そうですね、ただその両手川並みの周りの風景とか、うん、要するにその川っぺりに座って芋の皮みたいとかをまるっきり変わってないんで、うん、でしかもこの言葉だよね、セリフで出てきたのはそのおかみがまたその渡辺組の棟梁に頭に会って、うん、またそのサブちゃんのことを探り入れられたみたいな話を、うんうん、ちょっとセリフではあったりするから、うん、関係性もさほど変わってない、
うん、
だからそのあんだけこの前回のね第一シーズンでのその大きな出来事だったその、うん、立ち退き、
うん、
でその要するに都市開発みたいな、はいはいはい、そういうの爪痕も一切感じないという。
そうですね、
だから、まあ、あとでも多少変化は見たいよ、
まあ、まだ着工してないんじゃないですか、うん、だから、うん、あのサブが跡地を見に行くじゃないですか、
うん、あもうちょっとで引っ張ってほしいんですよねあれね。あれもセリフだけじゃないですか。
そうですね、
最初何が始まったのかと思ったけど、冒頭でいきなりこの、ね、取り調べで調書取られてるところから、
うん、交番にしょっぴかれて、
うん、しょっぴかれてでいきなり結構どっちだけだったんだけど、あの巡査がちょっと頭いかれてるっていうか。
そうですね、
うん、川崎健三さんね、
うん
うん、あれも時代の雰囲気なのか単にこいつがおかしいのかっていうぐらいの、
ねね、しかもなんかやたらとね、うん、サブの取り調べを野獣馬が見ている
って、うん、野獣馬が見てて見せ物じゃないんだからって割と絶叫してトーピシャンって閉める感じも、うん、なんかああいう風に演出するならもうちょっとあの巡査引っ張らなきゃおかしいよってね、あの本当あのあっこだけなのに何なのこの無駄なこの怒りキャラはみたいな。
そうですね、う
ん、謎って感じでしたね。まあそのね、そしたら上司みたいなのが出てきて、うん、ねどうした牙の変質者やってとかって言って違いますよみたいな。
それからしばらくなんかサブに変質者キャラでもつけようかってぐらい変質者を連呼してましたよ、うん、
あだ名が変質者みたいな ね、
ねえ、
うん、頑張ってね変質者みたいな。
そう
まあそんでオープニングっていうね。
はい、うん。まあ大して面白くなかったですね。
全然面白くねえよ。面白くなる要素まんまなのにね、これだって。うん、分けた神がね、どうなってるかが、はい。だからその辺もちょっとその、つまりでもこあんだけこうね、問題になって、その立ち退き問題があって、こう本当は離れたくない分けた神がなくなって、
うん、
そんでじゃあ今どうなったかみたいなことって、もうちょっと説明してからの方が絶対良かったはずなんだけど、
うん
あんまり変化がで実のところそんな変化がなさそうみたいな。
そうですね、しかも川並にね、うん、秀次とサブと、うん、あの小松政夫の3人で、うん、料理人を全部やってるじゃないですか、うん、前の人たちは、うん、いなかったのか、
ね、いやだからあの中井たちがこれもおかしな変質だなと思ったけど、うん、中井がこうあの豊島2人が割と実権握りすぎてて、うん、うるせえ、まあ、実際こう乱暴なキャラなんだけど、
まあ、おかみよりも仕切ってます
からね。おかみをなんかもうあっち行ってみたいな感じの、うん、でまあ板前にこうねどんどんこう場を回すためのなんかあれ葉っぱをかけすぎるっていうか、
うん、
それでこう前にいた板さんはみんな入ってもどんどんやめてっちゃうみたいな説明があったけど、
あそっか、
まあ、といっても一人もいねえのは変だし、あれじゃあ、うんまるっきり分けた神がもう移動してきただけ
っていう、ね、そうですね、前の店の味が失われますよね、うん、
だからそれも中井さんもそこまでいくらなんでもっていうのは、
うん、
だってそんなのね みんな の, そのバランスっていうかグルーブが大事なのに、うん、そんなに板藩が辞めちゃうほど次々辞めちゃうほどの、うん、ねそんなそのあれがあるのがおかしいだろう、おかしい話だな、うん、みたいなのは、
はい、
うん、だからもうなんつうのこの第2シーズン始まったばっかりでこう、ねうん、早速こうもやもやしながら見てたっていうなんかなんだかなとか思いながら
ねえ、
うん、余談ですけどね、はい、これブルーレイじゃないですか、これ
ブルーレイですね、
ブルーレイで僕はもう普段全然馴染みがないから見る環境がなくて、ネットカフェ の, あの快活クラブってとこに行って、うんまあ、ブルーレイのディスクを借りて見たんですよ、うん、それでこう、まあ、機材をカウンターで借りて、
はい
でこう個室入ってその接続するんだけど、はいまあ、たまたまちょっと機械との相性が悪かったのか、冒頭の取り調べのところでいきなりすごい雑音が入ってガーって、あこれ多分おかしいだろうなと思って、うん、ちょっと見てもらえますっつって、
うん、
だからこうそのモニターとそのもう一個なんか接続機みたいなのがあって、そこにイヤホン の, そのコードが刺さってるんだけど、この間接的なこの機械を一回取って、うん直にこっちに刺しますね、テレビの画面刺しますねっていう処置をしてくれたんですよ、うん、その時にバイト君がね割とテンパっちゃってて、
うん、
機材をパッと外した時にそのちょうどオープニングのテーマがあの個室ブースに大音量でかかってた申し訳ないっていうかね結構体感で20秒ぐらいねあのテーマソングが あそこの快活クラブの一帯にもうね響き渡ったっていう非常に恥ずかしい思いをしちゃって、うん って感じでしたけど、まあそうしたら無事に、はい、音声が戻って見たっていう、ね、
およかったよかった、
それがついこの間の話でしたっていう、
そっか、
その説はそこに居合わせた人は失礼しましたっていうか、結構満席だったみたいだけど、
うん、まあサブとかすみちゃんが気まずくなっているみたいな
それももう後で来ますけどね、あもうこの辺最初からそうだもんね割とね、うんうん、なんかでも見たいのそこじゃないんだけどみたいな、ね、えもうちょっと分けた神がみんなどうなって、おかみと若おかみがどうしたのかとかも何もわかんない、
何もわかんない、
何なんだろうみたいな ね、 ね、うん、感じでね、
どうしてるんでしょうね、
そう、ちょっと行きの登場人物だけざっくり見てたら、おかみと若おかみは各 どっかから1回ずつ出ますね、
へ
だからまあ存続してるって体なのか、
うん、
ただその第1シーズンの最終回だかでその次なるビジョンを語り合ってたじゃん、こう、
はい、
次の明けた神はこうなるからこうとか、まあ、あれも全然適当な脚本だったんだなやっぱりって、
うん、何のプランもなかった
プランもないあれあの時見ててもかなり取ってつけたセリフだなと思ってたけど、うん、やっぱりあれ本当に適当なんだなみたいな、
ね、そうですね、うん、だから秀次と若狼のあれももうなしですよ、
何、
う
ん、もないね、
うん、うん、
なんもないよ。だなでもなんもないんだけど、
うん、
その今回のおかみだってもう先立たれてるわけ、まあ、お一人身なわけでしょ。
そうですね。
そうするとまた今度同じことになるよなっていうさ。
まあね。
ヒデさん、こっちカヤさんの方が良くないですかみたいな感じ
も
ちょっとしたりとか。
でもカヤさんはね、うん、若い男が好きそうでしたよ。
いやまあ松の字という愛人がいるんですよね。
あそっかそっか。
ね、松の字がいて。あんまり相手にされないから、うん、こうね、サブちゃんに、ね、私の若いツバメになりませんみたいな ね。もうね、これ一言言いたいのは、もう、安草さん最高。
そう
俺超好きっすね、この人。
あそう、う
ん。ダメ、あんまりダメ。
俺はちょっと怖くてしょうがないですね。
なんで
いやなんか凄みがあるじゃないですか。
え
うん。
安草薫
うん、そう、役としてね。
そうかな
役としてですよ。
うん。
うん、
凄みありました今回。
そりゃそうでしょう。
何に凄み。
いやだって、うん、そんな水商売で蓄財して、うんうん、こんな料亭始めるほどの女ですよ。
いやいやだからそこもだからその川波の背景も知りたいでしょ。
うん、
あのおかみさんもなんかほら。
もう泥も舐めれば。
だからそこも、うん、その おそらく旦那さんが気づいた店でしょあれ。
そうですかね。
絶対そうだよだって。だからこそあの中井たちはあんなぞなんか存在な態度を取るんじゃない。
そうか。
もうあなたはお飾りなんだからみたいな、まあ、でも行ってみたらでもあのお店の魂というか、そのあそこに集っている旦那衆はおそらくかやさんのことは多分大好きなんですよ、うん、多分ね。だけどその現場的な目線で言えばあのおかみさんは全然多分ね、
うん、
ただ奥さんだったっていうだけのことなんじゃないっていうぐらいの対応ですよね。
金がかかりそうな女ですよ。
金かかりそうかな。俺さんもそういう風に見えなかったけどな。
絶対かかるに決まってるでしょ。
そう、
うん
あんまそうは思わなかった俺は。
そうですね、うん、
まあただちょっと可愛らしいこうね娘がまた妙齢 で、
そうですね、
学校登校拒否気味なこの高校生なのかな、うん、学校行ってたら、
でサブのことをなぜか気に入っているという、う
ん、気に入って、まあそれも理解できますよね。みんなに愛される男なんでサブは、まあ
そうですね、
当然こう好かれるっていうのは、まあ、
ただね本当見なきゃよかったなって思うのが、うん、その倉本総のメイキングのインタビューのやつで、うん、山形出身で訛りがあるから人とうまく話せないみたいなそれもう全然にじみ出てないよってしか思えないんですよ ね、それ、
う
ん、だから下手こいてんじゃんって思ってる。
下手こいてばっかだね。だから結局かすみちゃんのことも、結局何だったんだろうみたいなね、うん、感じだったし。
そうだからなんか、うん、ただかまあなんか自分についてなんか、うん、でしゃばるべきじゃないみたいな、そういうわきまえて寡黙にしてるのかなみたいな、
うん、
こっちはなんか好意的に解釈してたのが、
うんうんうん、
ただプランがうまくいってなかっただけだった
って、うん、そうですね。
そうなんですよ。だからそれからちょっとねサブのこともね、うん、もやもやしながら見てるんですよ。あとなんかやたら山形に対して目配せするじゃないですか、
うんうんうんうん、
今回もまたね、うんうん、まあ、次の話次の次だか、
うん、
海ちゃんの父ちゃんも出てくるし、
うん、
なのにね本当に山形訛りが一つもないっていうのとか、う
ん、ないですね。
そう、うん、そこがね、うん、ちょっと山形に馴染みのあるものとしてね、う
ん、小泉さん馴染みあるの？
結構友達が多いんですよ。
あ、そうですか。
はい。
なんかさ、その、まあ、ちょっと気になるのは方言っていうのは、
うん、
それこそその当人同士だとバリバリ出るもんなんですかね、やっぱり。
うん、
うん、
でもまあ銀杏ボーイズのミネタさんは、
うんうん、
MC、 そうそうそう、 MC でもバリバリ山形なまりで喋
って、うん、あ、まあそれあえてそういうことを売りにする人も、うん、売りっていうかね、うん、地のまま行く人ももちろんいるんだろうけど、うん、そのね、なんか意外とその都会、都会というかその全然違う土地にいて、まあ、そういう他者と接してるときに、うん、方言というのはいつの間にか引っ込むもんなんじゃねえかなっていうのはあるかもしれない。
方言があるから人前で喋らないっていうのとはちょっとそぐわないじゃないですか、うんうん、
まあ
そうです
ね、だからまあだとしたらそれこそ岡野のお父ちゃんとか自分の兄貴とかが出てきた時に会話に緩急をつけなきゃダメだよね。それこそそうなったら途端に方言丸出しのトークになるとか、そうそうそう、
おしゃべりになるとかね、
そういう演出がやっぱ欲しいね、うん、確かにね、うん、まあだからまだこう倉本壮もまだまだこれからなんじゃないかな
って、ね、まあ、倉本壮は都会人なんだない
やでもこの自分はもうね引っ込んでね、北海道からこう、うん、都会にどうあれするかみたいなね、
はい、
うん、そういう時期でしょあの人は。
そうなんですか、うん、
北の国からの構想を着々とみたいな、うん、そんな季節だと思いますけどね、
うん、
うん、まあちょっと技量的にちょっと北の国からはその演出チームもバッチリ噛み合ってる感じがして、それこそ3人だかいたその演出家がそれぞれの色がもう完璧にねその出ててすごい良かったんですよね。だからそういう意味で言うと今回はこうあんまそういうことはまるで意識しないっていうか、誰が演出してんだろうこれっていうのがいまいち分かんないっていうか、まあぶっちゃけ適当だし、
そうですね、うん、
っていう感じでね、
うん、
で、あ、なんかその第一シーズンずっと見てたこの結局いろんなことが片付かないままのモヤモヤで、うん、あ、またまたこんなノリでっていうところで、あーっていう感じがあったんだけど、ただまあこの俺はこの八千草薫と木内みどりさんの親子がすごい新鮮で、
はい、
うん、早くもっと出ないかなっていう。
俺は志賀マサルが気になりますね、ま
あ、気になるけどさ、あれもさあれもね、散々ね、こう思わせぶりで大したことないと思いますよ、多分。
やっぱり。
多分。だからそれこそもう、
出落ちみたいな。
東映のピラニア軍団が、うん、あの、あれですよ、やっぱり。あの、はい、あの倉本壮の眼差しがあるんですよね、この人も使えないみたいなね、無駄に寡黙キャラっていうさ、
そうですね、うん、顔が怖いだけ、寡
黙、うん、まあまあ、ちょっとしたセリフが面白かったりするんだけど、
志賀勝がと、うん、サブとトシが、うん、出会うじゃないですか、
コインランドリーで出会いますね、
うん、その時に、うん、あの顔が怖いというだけで、うん、僕はやたらと卑屈になってしまうのですみたいな、
我々はみたいなね、
なんか言うけど、うん、前、うん、第一シーズンそんなとこなかったぞ
まあそんな場面もあったっけって感じがしますけど、
ね、うん、そしたらもっと半妻とかに卑屈でな態度してたんじゃないかなって思うん
だけど、まあ実際そうですけどね、まあ、
そんなに卑屈じゃなかったですよ、う
ん、まあ、だって半妻もだらしないばっかりでしたもんね、
まあね、
だんだん
ね、
まあ、今回も本当だらしなかったですね、
そうひどくなってた、うん、余計ひどくなってた、
ひどかったですね、これ見せつけられるのこれっていうね、うん、もうちょっとすいません、もうだいぶお腹いっぱいですよ、もう今っていう感じが ね、
そうですね、
この先考えるとね、
まあ、海ちゃんが、うん、東京に来てるんじゃないかと、
うん、海ちゃんがなんか急にこう、まあ、人間になってる感じしましたけどね、塩らしくなってる感じがね、
でトシが、うん、サブのところに訪ねてきて、その時はまだサブは海ちゃんのこと知らないんですよ、
うん、うん、そうそうそう、あ、それ1話でもうあった、それ
1話じゃなかったでしょ、
帰ってきてるんだって、なんか、あ、そうだね、そうだわ、なんかなんで教えてくんないのみたいなね、
そうそうそうそう、
帰ってきてるんでしょみたいなね、
そうだから、もうその時点でね、うん、もうトシオがね、うん、ムカついてしょうがないんですよ、おめえはもう嫌われてんだから引っ込んでろよって、
うん、そうそうそう、
来てたとしても、うん、だからいたらお前なんかできんのかよって、うん、誰もねそこのね、うん、あの芯をねつかない、うんうん、ところにもイライラするし、
そもそもサブだって、いや敏夫さんあんたに言われたくないって、そもそもあんたが原因でいなくなっちゃった
の、そうそうそう、あんたがしっかりしねえから、うん、東京からいなくなってんだろうがっつってね、うんうんうん、
そもそもがね、
うん、
うん、だからそこが噛みつくところじゃないっていう、うん、まあ、そして自分のところに来たことも隠すことじゃないっていう、そもそもよくわからんぞっていうね、うん、いろんなことがね、
ねえ、
うん、あれでしたね、そうだからコインランドリーの時にその、はい、おさむね、こう、まあ、なんかちょっと傷点のおさむとちょっとあれしちゃう、はい、あれしたんだけど、志賀勝がおさむって名前なんだけど、うん、要するにそれ要は新人がねこのちょっと回っていかない、川波の板場はまだほら人手が足りなくて回っていかないと、
そう
つまりそのマサと、まあ、花板のヒデさんと向こう板前のマサと3番板前のサブじゃなくて誰
サブだよ
サブがいて、はい、 やってんだよね、とりあえずね、はい、でまあわちゃわちゃしてて、まあ、新しい人がまあキンキン来るってこと決まったら、まあ、
サブが一番下っ端で辛いと、
そうそうそう、でまあ新しい人が来るって、うん、そういう噂をしてたらまあシガマサルがバーってヌッとやってきて、うん、なんか一言も言わないっていう
ねえ、うん、見るからにヤクザだみたいな、ね、
でもあれも変な、だってあいつも別に実際ヤクザとかそういうやつじゃないのに、うん、あんなに見ず知らずの男たちにさ、コインランドリーでなんかいろいろ世話してもらって、
しかも金まで
出してもらって、無言とかも、それもおかしくないですか、それって、まあ、そもそも。
コミュ障じゃないですか。
だって全然その子もコミュ障じゃないじゃん、普通にやり取りしてんだから、だから何なんだろう、この、全然面白くないですけど、この演出も。
まあね、
うん。なんか変だなと思いながら見てるっていうかね。うんうん、だったら普通に喧嘩とかで始まったとかのがまだ分かりやすいよみたいな、肩がぶつかったとかさ、そんな感じの。うん、謎と思ってね。そう、そしたら翌日新人が来たなんつって言って縫って顔出したら昨日の彼だったみたいなね、うん、な感じで、
うん、あの当時、うん、そういうもんだったのか分かんないんですけど、うん、粉のあの洗剤をコインランドリーで手で手づかみでバーってやって、その後パンパンパンってだけで洗わないんだみたいな。
この洗剤は手に払って終わりじゃないですか、
ね、終わりなんですかね。
でも
使ってたらんないかな。
使ってたでしょ。
いや洗いますよ、これ使うけど、
あの、うん、あ手洗う、
コーラ、あの、うん、ほら触らないし、カップ、うん、カップとか、
うん、
当時はカップなかったか、
軽量カップなんかないよ、あの当時。ザーッと入れる、
ザザザザ
目分量で手でなんかざっくりと測るみたいなね、うん、そうそうそう、まあ何せなんかあんまりこう本当にまあ前の延長っていうかね、何の変化も感じませんでしたね、
そうですね、
街がね、うん、
あとクレーンが多用されてましたよ、
うん、
あの撮影で、
うん、
あのね、
うん、
一番印象的だったのが、うん、海ちゃんとサブが、うん、サブの部屋で会話してる時に、
うん、
あ真上からこう見下ろすようなカメラ
位置から、うん、あ確かに確かに
多いかも、うん、って降りてきくる
って、うん、そうですね、
だからそれはね、うん、ファーストシーズンなかったんですよ、
確かに確かに、
それがね、うん、毎回ちょっとずつある感じでした、
あのまかない食べてるシーンとかもね、うん、割と真上から俯瞰で撮るみたいなのが割とあったりとか、そうだからまかない食ってる時のテンションもまるっきり同じっていうのもちょっと違和感っていうか、ちょっと変化しつけてよみたいなとこはねあったり、ま、全く同じシチュエーションでこうちゃぶ台座ってみんなで食べるみたいな、ガチャガチャと噂話をしながら食べるっていう、うん、ノリが全く同じっていうの
も、ね、そうですね、
うん、でねこのコインランドリー行った後にそのなんか帰り道遅めかなんか寄るんだよね、そこで半妻ですよ、半妻がいました
っつって、ね、
もういきなりうざいんだけど、うんね、こうちょっとその半妻さんも結婚して、
うん、
その新しい生活を始めたから、うん、そんなに今までより頻繁には会ってないと、
うんうん、
でまあちょっとお久しぶりですみたいな感じなんだよね、うん、でまあまあいいじゃんそれもっていう話なんだけど、まあ、でも相変わらず遅めだし、
うん、
で半妻はもういい感じで寄ってて、うん、なんかなんだかんだで嫁シュートが結局うまくいってないみたいな、うんところでもう結婚生活にこ うんざりしてるみたいなところがもうすでにあって、ここでセリフがまたいきなりムカつくんだけど、結婚式覚えてるかって言ってね、お前はね俺はやめようとしたんだと、逃げようとしたら引き止めたんだぞお前はって、
うん、
俺はあれだけは忘れねえぞ、
うん、
責任持てよ許さんぞって言
われ
て、
うん、
はっていうね、マジはなんだけどっていう、
ね
なんでサブか関係あんのみたいな、
うんうん、じゃあもう離婚しろよだよ
本当ね、うん、もういきなりかいっていう感じの、うん、でまたこうよく分かんなかったんだけど、その中井さんに一人、うん、半妻のおっかさん混じってるの分かった、
ええ、
あのばあちゃんいるじゃん一人で、
あ本当、
俺半妻のおっかさんでしょ、
ええ、じゃあ
だから説明ないっすよ、ね、
トビのとこ辞めたのかな、
だから渡辺組にいなくなったの、
お手伝いみたいな、
であれって思って、そうだよねって思ってウィキ見たら、うん、それこそ半田止めって書いてあって、う
んはあ、
以上は川並の中井です書いてある、だからそれ重要なエピソードじゃないですかって
同僚じゃん、
しれっとそこにいられてもっていうさ、
うん、
これこれこういう理由があって今ここにいるんですぐらいの感じがねえとさ、おかしいよねましてその位置的に言うとおそらくその、ね、遅めが最寄りの富宮っていうのは分けた紙から見ても変わってないわけでしょ、ってことはその分けた紙と同じ世界線にいるんだったら、
はい、
このおかみ八草さんだっておなじみだったはずじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なんかでこんなこうね、その微妙なこの夏に若狼と言ってみたら同世代でさ、
うん、
こんなタイプの店がそんなにあるもんなんですかっていうさ、
うん、
なんかね、うん、その辺もせっかくロケーションとかキャスト変えてんだから、
ええ、
せっかくならもうちょっと変化持たせた方がいいのにっていうのは、
なるほど、
まあ、ありましたけど、うんうん、 そしたらなんかちょっとした問題が起こるっていうか、うん、その実はそのこのおさむそのね志賀マサルのおさむっていうのは、うん、そこそこな腕前の板さんでね、そのサブからしたらその4番板前として招き入れて、サブはまだちょっと雑用から解放されるみたいな、まあ、やっと、ね、後輩がまたできてっていうさ、ちょいとしてこの楽しみがあったんだけど、よくよく聞いたら、いやこの人はもうなんならマサよりも上手ぐらいのだからそのヒデさんが呼んできたっていうのね、うん、で何ゆくゆくはねその、まあ、今のままっていうわけにいかねえんだと、うん、当面この体制でやるけど、まあ、ゆくゆくは多分向こう板になるんじゃないかみたいな、うん、まあ、おそらくそれぐらいの腕のある人でさ、うん、それ言われたサブはなんかね一気にテンション下がるというか、うん、落ち込んじゃうっていうね、うん、そう、なんかこういう時もおかみが面白いのは割と例え話が好きなおかみで、その例え話がいちいち空回るっていう
あんまりうまく言えてない、
うまく言えてないっていうね。この日もなんか雨の日に自分の傘がなくなっててお店に行ったら、だから他の傘が一本差してあるって、その傘がなかなか高級そうなんだけど、それしかないってことは普通持って帰るわよねって言ったら、サブがそうですかねって言って、え持って帰らないみたいな、
立派な窃盗罪
そうそう、まあそういうのこうおさむとのそのねこう関係性みたいなことで例え話をしようとするんだけど、結局なんか何が言ってるのか分かんないみたいな、で結局ヒデがそこでおかみさんもういいですみたいな感じで、でその辺はこうヒデの方からまたね、結局そのおさむというのは格上の板前だから、いずれはあの向こう板になってお前は一段格下になるんだみたいな、ね、うんうん、そういう説明をするみたいなさ、うん、だからまあその辺も描かれていくのかな。まあでもそういうエピソードはね、こう日常でもうちょっと見せても全然ね、お仕事としてのその、うん、料亭でのエピソードっていうのは別にいくらでもやってくれてもいいんだけど、
そうですね、
うん、だからもう半妻年はもうほどほどにしてくださいって
全くです、
本当に言いたいです、ね、
半妻年もね、うんうん、トビの場面とかだったら
いや本当だよね、あいつらのその普段の現場どうなってんのっていう話じゃないですか。そう、そうだからなんかこう祭りの場面になって、うん、あの娘がその木之内みどりさんは冬子っていう一人娘で、うんうんうんうん、あのお祭りをなんか2人でこうね、うん、サブが連れてくって約束してて、うんうん、それま、なんか
お祭りなデートじゃんね、
完全な、ね、デートですね、なんかねデートに見えるっていう感じで、うん、で祭り帰りにこうちょっとあのお茶飲んだぐらいにして、うん、でサブがこうぼーっとしてるっていうか、ちょっと気持ちが上の空っていうか、うんうん、
まあサブの態度もねいかがなものかだよね、
う
ん、
そうそうそう、
あ、面と向かってる時に平気でつまんなそうな顔するもんな、
本当よくないですよね、
気使わない、
うん、全然よくないと思う、うんうん、でなんか結構意外だったんだけどね、冬子ちゃんは結構今時の子っていうか、うん、いろんなことに敏感で長けてて、そのねすごい、まあその登校拒否っていうのもまああれなんだけど、割とまあかなり繊細な
こうね、そうですね、
あれの持ち主で、うん、結構ズバズバとこうサブの内面を当てたりして
そうです、うん、繊細な割にズケズケ言うなって感じなんだけど
いやいや、まあなんかいろいろとこうちょっとなんかあれなんじゃない、混ぜてんじゃない、やっぱり、
そうですね、う
ん、そういうのもあってちょっと同級生と一緒になんか苦手みたいな、まあ、ういう
なんか疎まれていじめられちゃったのかな、
うん、なんかちょっと同級生と馴染めないみたいなキャラは出てましたなんかね、うん、そんな感じはしましたけどね。なんかそしたらその冬子ちゃんがサブちゃんどうしたんですかみたいなね、その上の空で、うん、みたいな、かすみちゃんのこと考えてたんじゃないですかみたいなことね、うん、そしたらなんかいや俺はなんかそれ見てて、うん、あ結局サブは4番板前のままなんだみたいなことのエピソードの次だったから、うん、サブはそこでモヤモヤしてるのかなと思ったら、うん、図星だったみたいなこと言うから、うん、えサブかすみちゃんのこと考えてたんですかみたいな、
ね、
見てるこっちも意味が分かんねえっていうか、うん、だからなおのことこの冬子ちゃんに失礼みたいな、
本当だよね、うん、
いやいやかすみちゃん今どうでもいいっしょみたいなね、感じが、うん、体の関係あったのみたいなね、そのなんかもうズケズケと言うっていうか、サブがお茶を吹き出すみたいな、
ねえ、うん、なかったのかな本当に。
そこでそのちょっとナレーションでサブの説明があるんですよ、うんうん、この1年半で変わりましたと、
うん
うん、なんか燃えなくなりましたみたいな我々は、
まあ、ね、
うん、なんかこうあれなんだよ、そのなんだっけ、その分けた髪が終わった時に、うん、そのまあ、忘年会的打ち上げ的な、うん、なんかあれをしてて、
うんうんうん、
ね、そこでこうあれして、うん、それがはけたら会う約束をしてて、うん、それをこうヒデとかマサとかにこう、うんね、次行こうって言われて、うん、それでまあサブもそこに付き合って、うん、そしたら帰りが遅くなって、 そのことに対してかすみちゃんに詰められてるときに、うん、もうサブが嫌になっちゃうっていうかね、もうどうでもいいっすよみたいな、うんうん、つまんないんですよみたいな、なんかそれ、うん、いきなりこう冷めた態度になっちゃうっていう、うんうん、まあ、それをきっかけに一旦復活したけど、うん、やっぱりこう今まで通りにはいかなくなって、うん、どんどんしらけてったっていう、うん、かすみちゃんも同じようにどんどんフェードアウトしてったみたいな感じなので、うん、だから別にだったらなんでそんなかすみちゃんかすみちゃんって、ね、なんかよくわからん
やんないからだよ、やんないからだよ
かねえ、やっぱそうなんですかね、でもそれ実際何も、うん、進展はなかったんですかね、
ねえ、なんかやってないんじゃないですか、うん、ね、
なんかわかんないけどさ、
ねえ、
うん、まあサブはでもそれを説明がてらそれを回想してるっていうか、うん、でもさ、冬子ちゃんとに付き合ってデートしてんだからさ、うん、もうちょっと楽しいじゃんそんなのって話なんですけどね、うん、その、
まあ、うん、いや、 やっぱちょっと気遣いがなさすぎるよ、
ないですね、まあ何なんでしょうね、
まあ嫌々してんのかもしれないけどね、
だって別に嫌な理由ないんだけどね、あの子全然いい子だしね、なんか
まあ、うん、ちょっと面倒くさいんじゃないですか、
俺はあの親子大変良かったですけどね、
あ、うん、まあでもほらやっぱ不登校になるようなタイプだから、うん、変なこと言ってリストカットしたら困るじゃないですか、俺はちょっと警戒しますよ、
リストカットしないでしょあのキャラどう見てもあれ
まああの場面ではね、うんうん、でも人間いつもあの感じでいけるとは限らない、
いやまあまあそれはそうだけど、その、うん、でもほら料亭の手伝いとかもしてたりとか、うんうん、割とチャキチャキとしててね、
そう
全然いい感じだったなと思ったけどね、
ええ、
まあなんかそのサブがそうやってそういうことを思いながらぼんやり回想してて、うん、なんかもう一回祭りの場会場を通って帰ろうとしてたら、お兄ちゃんあの人誰か見てるっつって言ってパッと見たら海ちゃんだったっていう海ちゃんが覗き見てるっていう感じでね、
う
ん
う
ん、そうそう、で結局サブのアパートに積んでって、うん、まあいろいろ近況報告してると、
うんうん、お母さんが亡くなっちゃったと、
うん、亡くなって、まあそうそう結局亡くなってなんだかんだでね、また東京に戻ってきたみたいな、うん、まあいろいろ話をしてなんかね、
まあ、
で親父も結局となんかいなくなったみたいな話だったもん
ね、お父さんがね、うん、ブリーフを履いていた
ってそんな話、
それこの時だっけ、第2話、
あ、もうしょぼいてないな、そうだったっけな、
うん、ブリーフ、
あ、お父さん次じゃん、次、
あ、そっかそっか、うん、じゃあ次だ、
次、まあだからその海ちゃんここ止めてっつうのね、
うん、
でサブはええって嫌ですよみたいな感じなんだけど、結局なんだかんだと長話してる間に、
うん、
なんかいきなりこう抱きしめるような感じになっちゃうかな、
うん、
うん、でチューもしちゃったっけここで、
いやー分かんない、どっちだっけな、
中は確か1話ですよ、ね、
あ、本当、
うん、しちゃいました
わーって思ったけどね、
勢いでね、うん、しちゃったみたいな感じで、ね、
うん、
1話はそんな感じで終わりましたけどね、
そっか、
うん、なんか巡査がだからね、ちょっとこの、
うん、
このキャラだったらもうちょっと今後もレギュラーで出てくれみたいな感じは、なんか途中でなんかそれこそまさかなんかまさかそのおさむが出てきたあたりとか、
うん、
だったかなんかもう一回そのあの警官と出くわす場面がありましたよね、なんか
あった
ね、
うん、
あれやっぱお前
ちょっとなんか睨まれる
みたいな、ちょっと尾行するみたいなね、
うんうん、
そう、まあ翌日なんかそのサブの取り調べの翌日かなんかにそのね上司に伴われてそのね、
あ、そうだそうだ、
出てきてね、なんか言うんだけど未だにその犯罪者扱いしてるから、
うん、
ね、おかみさんは憤るってさ、
そう、
そこで例え話出すでしょ、そのロッキード事件ってあったでしょ、なんつって、うん、あの時田中さんと大久保さんがいきなり田中と大久保になって悪いことしたかもしれないけど、それでいきなりそういう態度になることも私は納得いかないのよねみたいな、うん、あなたどう思うみたいなことを割と、うん、あのおかみのノリで言うっていうか、
うん
うん、だけどあの若造の方は全くこう覆さないっていうかね、うん、いやしかし私は職務としてどうとかやつってなんか結構うずいキャラだなと思って、
ね、謝りに来てるんじゃない
のかな、なんかさ全然火つけたったぐらいの感じでね、
ねえ、
うん、そうなんですよ、なんか1話から26話までがさこう、
うん、
もやっとしたまま終わったのを知ってるからさ、
今
回もこのもやっとしたままいろいろ進んでいくのかなみたいな、
今回は24話までですよ、24
話ですね、
そう、そんな第1話ですね、
第1話、
はい、第2話いきましょう、うん、第2話読みますよ、うん、サブは霞が結婚のために川並を辞めるという噂を聞きショックを受ける、ヒデジの助言もあり意を決して霞を訪ねたサブはハンサムな青年とラブサインを交わしている彼女を偶然見かけてしまうのだった、
なんだっけ、ラブサイン、
あの鼻をカリカリってやる、
ああ、はいはいはいはい、それか、
そう、
あの人誰だっけ、
わかんないですね、
え、 あのフィアンセだよ。
フィアンセ誰ですか。
あの人だよ、踊る大捜査線 の、 あの課長だよ。
あ
の、
ああ
の人よく出てくる人、小野武彦だっけ、小野なんとかさんだっけ。
あ、本当に、
うん、まだあんな感じの、
うーん、青年だったんだ。
北の国からで霊魂の葬式を仕切ってる見知らぬ男だよね。
あのはははは、あ
の伊丹十三の親友役の、
う
ん、
そう
です
ね、う
ん、そんなハンサムじゃないけどなって思ったけどね。
うん、この時だっけ、半妻が真空管持ってるのって、
それ次、
あ、次か、
うん、非常にどうでもよかったですね。
そうですね。
うん、あ、でも今回か、真空管は。
あ、本当。
うん。でしたね。冒頭でその海ちゃん止めてるから、
はい、
なんかその半妻、あの渡辺組のやつらに割と詰められてるっていうか、はい、そういう夢でうなされて朝目覚めるみたいな、
うん
うんうん、感じで、そう、なんかこうコソコソしてんだよね。
そうですね、
なんか海ちゃんがいることがさ、やっぱりバレたくないから、
うん、
なんかこそこそと暮らしてて、うん、日陰者って言葉があるでしょう、兄ちゃんなんですってさ、海ちゃんが、差別用語じゃないですか、そこせって、だけど嫌いじゃないのよ、その響きみたいな、
うん、
なんか海が言ってみたいな感じで、うん、一方でその川波の中井たちは、その昨日の新しく入ったその、おさむのことが気になっちゃって気になっちゃってさ、ねえ、さ
一
人者かしらねみたいな、ね、
口が聞けない、
うん、いろいろあったぐらいの感じでさ、うん、そう、だそんなのしてたら今度 誰に聞かされたのか、あれか、冬子ちゃんか、お嬢ちゃんか、
うん、
なんかすみちゃん辞めるかもしれないですってみたいなね、ことがサブに言ってさ、
うん、
まあこういうところも本当ご都合的っていうか、
うん、
冬子が先に知るのもおかしな話っていうかさ、
本当ですね、
サブがまず最初に知るべきでしょこんなのって話なんで、
うん、う
ん、この辺もよくわかんない。
まあ、かすみちゃんと冬子さんの間に何かあったかもしれない。
ないんじゃないな。もうなんか何もなさそうだもん。なんか
まあそうですね。
なんかね、謎っていう、
うん
うん、感じですけどね。
お母さんに聞いたんじゃないですか。
お母さんに聞いた。お母さん知ってるのかな、
うんうん。だって辞める辞めないお母さんに言わないと。
本当ね。うん。でなんかサブがパチンコ行ってちょっと考え事みたいな、
うん、
そしたら半妻も半妻でこうね、
うん、
仕事してんのかよってこいつもって感じなんだけど ね本当にパチンコはね、うん、そうまあ乗らないっていうね、半妻がダメだダメだばっかり言ってるっていうかさ、うん、出ないダメだ、うん、ダメだダメだ、
地になってるのってこの回
ですか。いやそれ次じゃない、
まあ、
それも非常にどうでもいいんですよもう本当にって感じでねえ、まあ半妻はそのパチンコが出ないってことと自分の生活のいまいちってことが全部リンクして、もう本当に、
うん
うん、ネガティブなことしか言わんみたいな、
うんうん、
なんでおもむろに懐からちょっとこれ預かれすって言って、
うん、
真空管でなぜか真空管みたいな、
真空管なんてオーディオ機器でしか知らない
でサブはまさに相談するんだよね、これどう思いますこれ、誰にも言うなっつってんのに、いきなりサブにもまさに相談してて、半妻の兄貴あれかなっつって、爆弾でも作る気じゃねえかみたいな、
爆弾に真空管使うのかな、
分かんないそうなんすか
ねえ、分かんないですね、真空管ってそもそもどういう役割を果たすのかもよく分からない、
うん、ね、そう、そんでおかみがヒデにさ、なんかね、うん、棟梁に会ったんだけどって、渡辺組の棟梁に会って、ね、かすみはその、要は、
うん、
この見合い話っていうかその、ね、この結婚話っていうのは、多分親父の方の筋から来た話なんだろうけど、うん、まあ、かすみが割と気に入ってるっていうかさ、
うん、
なんか意外とこの結婚に対して前向きなんだって、
うん、
それはそれで親父としては気にかかるみたいな。
うん、
あのサブとはもうできてねえのかみたいなね、こういい仲じゃないのかみたいなことが気になってるっていうか、それを今度またね出ましたって感じだけど、おかみに今度聞いてくれみたいなね、東洋に聞かれたんだけどって、その辺どうなのかしらみたいな、
うん
うん、あとそのサブのお母さんからも手紙が来てて、
うんうんうんう
ん、ね、なんか体調が芳しくないと、これも、
うんうんうん、
なんか山形の病院から差し出されたと、
うんうん
うん、それでなんかこう ね、そこでもそのサブとカスミをよろしくみたいなことが書いてあって、ただここで引っかかるのはその手紙の文字が以前もらったお母さんの字とは違うみたいなんだ。
代筆
そう、思うにこれはその今後もちょっと出てくるんですけど、その母の、ね、容体なんかを隠すっていう、それこ その兄貴が出てきて、うん、海ちゃんとその話してるじゃん、その まだサブには言えなみたいな、うん、それも非常に納得がいかない なぜなんだみたいな感じがあるんだけど、うん、おそらくこの手紙も兄貴の策略なんだよね。
あ、そうなん
だ。多分ね。っていうのは、その、早く、その、かすみちゃんのこともしかもよろしくって書いてあるってことは、うん、つまりそれ気になってるんですよ。もう早くサブとかすみをくっつけて、うん、もう山形に呼びたいみたいな思惑がある。うん、つまりそれ母親を押し付けたいっていう、うん、多分あるんじゃないかなっていう
ね。そんなね、都会から呼んだ若い娘が、うんうん、そんなね、うん、義理の母親の面倒なんか見れるわけがない、
うん、だから、まあ、みんなその兄貴たちはそういう境遇なんですよね。奥さんと多分、ね、重荷を押し付けちゃうみたいなことがあって、うんうん、みんなが敬遠してて、まあ、ロッジに行った時は良かったんだろうけど、うん、でもまあ体調が悪くて、ね、面倒見ざるを得なくなった時に、うん、やはりここはサブでしょみたいになってるっていうか、うん、多分この手紙はそういう意味が含まれてるんじゃないかなみたいなね、うん、感じ。まあ、その明かされてないですけど、どうなるか分かんないけど、
うん、
うん、まあ、まあそんな感じっていうか、
はい、
うん、そうですね。そう、ここでだからその夜はまた相変わらず忙しくて、なんつうの、この リズムは割といいんだけど、そのオーダーが入りましたとか、うんうん、ね、何番にね、まだとか、ああいうわーってなんだけど、その何せこの中井が力が強すぎるっていうか、
うん、
なんかすごいギスギスして雰囲気がなんか、うん、いまいち場がまだ回りきってないみたいなね、感じがあってね、うん、川波がこの対戦なんてどれぐらいの時間が経ってるのかもちょっとまだよくわかんないなってい
う、そうですね、
ね、感じでね、うん、うん、サブがだからかすみちゃんのその見合い結婚話を聞いたもんだから、うん、全然上の空っていうか、まさの声掛けとかも全然こうね、上の空っていうかさ、
うん、
それで結局そのなんかリズムが悪くなっちゃうみたいな感じがあったりとかして、うん、この時にその半妻のおっかさんがおかん番でいるんですよ、ここで。お酒、うん、おばちゃんなんかお酒なんたらとか頼んだりして、はいよーなんて割と元気に返事したりしてんだけど、何しれっとしてんだ、ここでっていう。よくわかんないなと思ってね。うん、そう。まあ、だからあ、ここでも回想入るんだよね、そのかすみちゃんとの過去みたいなね、なんか、うまく言えなくて、なんか、うまく言えないけど、なんかこう、恥ずかしくなるみたいな、いい年こいて、この、間の恋だの言ってる、この関係性が、う
ん、まあ。好きとか嫌いとか、そんな話しかしないから、
そうそ、ん、うん、
つまらない。
つまんない。
そりゃそうでしょう。だから、かすみちゃんなんかさ、うん、オールナイトで薬剤映画見に行くんだからさ、うん、映画デートすりゃいいのにさ、
映画デートですね。
だから、好きとか嫌いとか、そんなのばっかやってたら、うん、そりゃつまんなくなるわ。
そ
うそう。
それもそうだしさ、あとその仕事だって同じ現場にいるんだから、
うん、
何かしら共通項があるでしょうって話なんだよね、なんかね。
まあでもね、
いろんなことが起こるでしょ、仕事してるやつ
は。やっぱでも、うん、趣味、共通の趣味でもないと、うん、そりゃ煮詰まっちゃうよね、
うんうん、まあ、仕事が終わってあとはひたすらアパートで会うぐらいの感じだとね、
うん、そんでセックスもしないんでしょ、ね、そりゃもう無理だよ、
なんかね、
つまらなすぎる、
うん、まあ、かすみちゃんがどういう段階でフェードアウトしていったかっていうことが、まあ、描かれてないんでね、
うん、
サブがそれでうんざりしちゃったっていうのもあるんだろうけど、
うんうん、まあ、サブも気遣いをしない男だからね、
気遣いをしないからかね、
なんならね、自分から話題を振るとかさ、
ないですね、そういうの、ね、
そう、どっか遊びに行って、
うん、
2人してさ、うん、楽しめる何か見つけるとかさ、うん、しなきゃ、
そうですね。でこうなんかこうそういうこのサブとカスミの関係性とか、
うん、
なんかそのそうなっちゃうことがまあしょうがないっていうような、うん、おそらくその仕事にもっと没頭するとかね、
うんうん、
なんか板前としての葛藤みたいなさ、
うん、
そういうとこがもっと描かれてればまあちょっと恋愛言ってる場合じゃねえんだろうなみたいなのわかるんだけど、うんうんうん、なんかそういうところはほとんどなくて、あとはひたすら半妻たちとのごたごたみたいな、だからあんまりだから感情がサブにも全然感情にできない。
俺もね、サブに関してはね、本当、うん、最近つまんねえやつって思って見てますよ。
う
ん、
そうですね。あ、でも4は良かったですよ。
4は良かった
ですか。ちょっと傷点のおさむが復活したような感じ。
本当に、
うん、なかなかね、あれはあったけどね。
うん、
ただまあちょっと取ってつけてるかも、なきにしもあらずみたいな、うんうん、感じでね、うん、なんかそのかすみちゃんがその結婚するって話がまあ、うん、ね、ヒデもそれはおかみに言われたからさ、そこでサブに確認するっていうかさ、うん、ね、もういいのかと、かすみちゃんのことはつってさ、うん、もういいんですよ、終わったんですよっていうさ、縁談があるらしいけどいいのかいっていうね、うん、関係ないっすよみたいなこと言うんだけど、うん、まあね、よそ行っちまったらおしまいだぜっていうね、うん、とっくにおしまいになってますって言って、うん、突っ張るなよみたいなこと言うんだけどさ、うん、そう、いやもう大丈夫なんですよみたいな、うん、サブは強がって
そう、
ね、だけどタバコが逆みたいな、
まあでも、うん、もう無理でしょうサブと
カスミ、まあまあ無理でしょうね、
そう、うん、どんなに秀次が言っても、
うん、そう、でもさ、そう言いながらもなんかこう一人になるとさ、やっぱりかすみちゃんかすみちゃんなんだよね、なんかね、
海ちゃん、海ちゃんには全くならない。
ならないけどね。なんか、ヒデさんにそう言われると、ひどく惜しい気がするなって言ってさ、
うん。
なんかね、うん。どっちかといえば俺、こっちの方が避けてきたわけで、うん、もしかしたらかすみちゃん、今でも俺のことを、みたいな。女の怒りなんて、ガバッとキスさえすれば、崩れるもんだと。
うん、
よし、やってみようなって言って。
うん、
で、分けたらたらくみっていうか、かすみちゃん家に行くと、家からその婚約者と一緒に出てくるかすみちゃんが、
いい車が止まってる、
いい車止まってて、で彼氏と出てきて別れ際にあの鼻ポリポリやってるわけでしょ、
そうそうそうそうラブサイン
で、こうサブは何がショックかっつったら、うん、ね、そのやっぱりその相手がいていい仲になってるとかいうことよりも、その俺とかすみちゃんだけの秘密事だったこのサインが流用してると、うん、それはないんじゃないかみたいな、うん、お前もどこに行き取ってんだよって、
まあ、せめて別のにしろ
そうそうそう、なんか面白いって面白いと思って書いてるんでしょうかね、多分こういうのもね、
まあね、
なんかコミカルな演出としてなんかそういうあれしてるのかもしれないけど、なんか全然面白くないよなって感じ、
まあ、そう、かすみちゃんも全然魅力感じないしな、
そうですね、さポンポンってそのサブがさ覗き見てるときにハンツンがポンポンしてさ、分かっちゃったみたいな感じでさ、実はそういうことになってんだよみたいなさ感じでさ、でこうね、俺も同じ女愛した同志だなっつってさ、ハンツマが言って飲み行くかみたいな、そしたらサブは心外っていうかさ、うん、ハンツマさんはただ一方的に好きだっただけで、うん、僕とかすみちゃんは違うんだみたいな、
そう下に
ハンツマさんに同志と思われるのはちょっと、うん、それはショックだみたいなさ、
うん
うん、こと言ってたら、お前サブお前知ってるかって、かすみちゃん今鼻ポリポリやってたの、あれ俺とやってたんだって実はサブも2番戦時だったっていう、
なんかかすみちゃん在日シーズンで半妻の前でもそれやってたような気がするんだけどな、
本当、
いや、やってないかもし
ん
ないけど、
いや俺はなんか終始半妻は迷惑な存在って、かすみちゃん疎んでてなんかこう、うん、うざがってた気がし、ね、そういう感じしかなかったから、そう
サブに送るつもりでなんかみんなの前で結構露骨にやってたんじゃないかな、
ハンツマとカスミちゃんがそういう仲だったのかっていうのはね、うん、あまりにもリアリティがなかったけど、まあ実際そういう設定でしたもんね。
うん。
うん、
そう。
うん。そう。まあそれでこう結局飲みに行こうっつって、遅めに行くんだよ、うん。
はい。
ね、その落ち込むんじゃねえよみたいなさ、しけた顔すんなみたいな。うん、そしたら遅めの大将が、何、サブちゃんどうしたのみたいな。いや、おめえあっち行ってるみたいな感じになってて。まあまあ頼むからもう大将お前はいいや引っ込んでてくれっていうさ、見てるこっちももうお前はもういいよみたいな、うん、
遅めでいいことは何一つない
でサブがね新婚会しますって、いやいや困るよこれって言ってさ、なんかちょっと席移るかって座敷に移動して、
うん、
まあそこでその半妻のあれがあってね、ぼやきが始まるっていうさ、
うん、
うん、お袋がほら週に一遍飯食いに来るっつってさ、うん、ね、その隣の芝生は伸び放題ってドラマがあるっつって言って、うん、なんかこの嫁姑の確執でさ、
そう、
ね、これをわざわざこの半妻を挟んで嫁と姑で、ね、挟んでちゃぶ台囲んでさ見るよっつってさ、
すげえ楽しそう
それのドラマがその、うん、ね、お母さんの方が、ね、ドラマの中でもその姑が優勢だと、
うん、
それをわざわざこうそういう場面になると危機としてこう分かるようにさ、うんうんうなずいて母親当てるって言って、奥さんの方が、ね、機嫌悪くなっちゃうみたいな、ね、さ、なんか
喧嘩売ってんのかよ、
まあ、まあ喧嘩確実喧嘩でしょ、ね、まあ、それをなんか喜び勇んで見に来るみたいな、しかも自分家にはちゃんとカラーテレビは買ってあげたんだよね、あれ多分ね、うん、その結婚していなく家離れる時に、うん、なんだけどカラーテレビは見ないで、その白黒テレビで
なんかさ、まあ、トビは高級なはずなんじゃないのかよって思うんだけどあの賃金がさ、
うんうん、
なのに白黒テレビを使い続けている、
うん、このここんちにこの文房具屋にもともとあったって、ね、うん、現役で使ってたってことなんでしょうね。
ねえ、まあでも半妻にも羽振りのいいような描写は一切ないですからね、う
ん、ないですよね。 まあ、母親が離れてくるときにその母親にはなるべく寂しい思いさせたくないっていうあれがあっていろいろ奮発したんじゃないですかね、
うんうん
うん、まあ、そしたらそれを見ないでわざわざこう、ね、その週金曜日にその1回だけそれを見に来るみたいなさ、
うん
うん、陰湿だなと思うけどね、ね、わざわざそんなこと
雰囲気悪いわ。
そんなだって言うたって我が子の嫁ぎ先、嫁ぎ先っていうか我が子のね結婚して向こう入ってる家にさ、うん、わざわざ来てそんな嫌味な態度取るって、
まあね、
どういう人それっていうさ、
ちょっと頭がおかしくなっている、
うん、頭おかしいっすよね、
うん、もう歯止めが効かないんでしょう、う
ん、何がしたいんだそれはっていう感じが ね、うん、そう言いながら分けた髪で分けた髪で川並でおかんばんもしてるっていう、
うん、
非常に謎すぎるなみたいな、
ね、
うん、
その時間にシフト入れてほしいね、
うん、本当っすね、確かに確かに金曜の夜なんてね普通にこう、うん、まだね川並も忙しい時間帯じゃないかみたいな、
ね、
あ、確かにそれいいですね。それを聞いたサブがねちょっとこう知恵使ってねそういうのありなんじゃないかなみたいな、うん、なんかそんだら年男が今度また来てさ、
はい、
半妻はいいからっつってさ、
うん、
お兄ちゃんちょっとつって海ちゃんがコインランドにいたっつってさ、うん、で俺のこと見たら逃げたんだっつって探して探そうよ一緒にみたいな感じで、
うん、またあの、うん、どっかのキャバレーに行っちゃう、
なんかわかんない、そういう意味なんかね、なんか海ちゃんが見たらいなく逃げられたから探そうみたいな、
うん
うん、感じも、まあ、この辺もあんまり理解ができないけどね、逃げられたってことを考えろよお前っていう話なんだけど、
本当だよ、
そもそもね、
だから海ちゃんがそこで逃げなくたって、うん、おめえなんかできんのかよって話で何ができんのか言ってみろって
本当にね、うん、いやでも4話で6のことしなかったですよ、
あ本当に、
うん、そんな感じですよね。でこれで2話終わったんじゃない。
あ、そっか、
うん、一方山形では何か母の件で何かこう、はい、何か不穏な空気が漂ってみたいな、
そうですね、割
と家族会議してみたいなね、感じのがあって、う
ん、いろりを囲んで、
ね、いろり囲んでましたね、なんか兄弟と奥さんとで、
はい、
なんか話してたけどね。
じゃあ第3話、
こんな感じで終わって、第3話はね結構面白かったかなと思う。行
きましょう、
うん、
第3話、サブは海に頼まれ海の父岡野次郎兵衛に会いに行った。デザイナーの恋人花江の出現で若返った次郎兵衛の姿にかつての宝剣君子の面影はなく、その変貌ぶりにサブはショックを受ける、うん、大滝秀治がちょっと土地狂ってましたね
別に宝剣君子でもねえけどな、
うん、全然宝剣君子じゃない
何してんだって感じのね、
ねえ、
でしたけどね、うん、まあ、海ちゃんはすっかり居いちゃってて、
ね、
サブのアパートにね、んでこう新聞でも撮りますかみたいな、はい、新聞でも撮るかみたいな話をして、
うん、
インクの匂いと味噌汁の味が合うのよみたいなあ、まあ、いい言葉だったと思ったけどね、俺もそれはどうかと思ったけど、
まあでも、うん、そうインクの匂いだけ嗅いでりゃいいじゃない、うん、新聞結構お金かかる
、ね、どうせ読まないんだからい、ね、こういっそのこと英字新聞にしたらみたいな
そしたらサブも結構その気になっちゃう、
その気になるね、高校女子高生たちが通るところをすれ違いざまに見えるように英字新聞を見せる自分をちょっと妄想したぐらいにしてね、
うん、
悪くないかもしれないみたいな、
うん、
で英語で前略ってどういうんですかみたいなこと言ったら海ちゃんがフロントカットって言うのよ、えってだって前と略ってあれでしょ、省略でしょ、カット切るでしょみたいな、フロントカットよなんて、サブが感心する、へえみたいなフロントカットディアマザーああいうオッケーっつって始まる、まあ、このオープニングは結構好きでしたけどね、
そうですね、
うん、そう、そしたらこう2話で全然出てこなかったんだけど、
うん、
あのおかみさんと冬子の喧嘩が、
あ、なんかそうですね、
ね、スモッグがかぶった、
私が選んだスモッグをお母さんが買ってきているっつって、
さ、自分が目つけてたスモッグがあって、うん、それを話してたら、
うん、
そのお母さんが自分のものとしてそれを買ってて、
うん、
っていうね、買ってきたことに対して怒って、せめて色違いすればみたいなそのちょっとサブの説明でもあったけど、このカヤさんはもともとこの深川で芸者してて、
うん、
まだ女としてバリバリっていう意識が自分の中にあって、うん、娘に対してはすごいこう女として対抗するみたいな、
うん、
そういう一面があるみたいな、
ねえ、
う
ん、そんな不登校の娘に対抗すんなよ
いや俺微笑ましく見てましたよ
そっか
まあ何せその何て言うんですかね、その あのアシュラでのそのさ、闇を抱えたあの人がさ、ね、あまりに怖すぎて、なんか今回はすごいなんかほっとして見てたような感じがあったりとかして、ね、そう、そしたらこうなんつうのそのあれでさ、そのふゆこちゃんがさ、あのサブにちょっとぼやくっていうかさ、うん、ね、お母さん何考えてるのかしらみたいな、うんうん、欲求不満なのあの人みたいなことを言ってさ。うん、そしたら中井たちもさ、飯食いながらさ、うん、ね、私もそう思うよみたいなね、ちょっとあの人そういうところがあってみたいな、松の字最近構ってくんないからみたいなね、多分まだ続いてるのって続いてるみたいよみたいな感じでね、うん、よくやるわよねみたいな噂話をなんかしてるっていうさ、うん、あ、松の字っていう男の人がかやさんにはいるんだなみたいなね、うん、感じでね、だけどどう考えたって若いね、若さでね、叶わないわよねみたいなね、冬子ちゃんは可愛いもんねみたいな、うん、なんかその若さでこうやいやいやって盛り上がってたら、そのほとんど口聞かねえオサムが、女は若さやないって、どれだけ使い込まれたかですよってポソッと言って、うん、そこで場が固まるみたいな
一体どんな
すげえこと言うなと思ったけど、ね、
使い込まれた女ってどんなんなんだろう、
凄まじいセリフと思ったけど ねそれをそこで言うかっていう、もう溝は深まるばかりだぞそれって感じだけど、ね、なんかサブはなんか一方でまたかすみちゃんのあの鼻ポリポリサインにまだ不満で、そのことがずっとくすぶっててさ、なんかいまいちみたい、なんかそういうこうみんなでの雑談でもなんか全然こう楽しくなくて、一人でまたちょっとなんかスッと早くあれしちゃってさ、なんかお茶飲み行くね、砂時計ってね、砂時計で喫茶店があって、あれは前から同じ引き続き同じ店なのかな、
砂時計っていう名前は初めて見た、
よくね、砂時計って名称今回覚えたから多分連呼してたけど、うん、今まであんま言ってなかったような気がしましたけどね、
そうですよね、
うん、ちょっとウェイトレスもちょっといい感じの人がいましたね、
う
ん、砂時計行ったらおかみさんがね一人でお茶飲んでて、あの早速あのスモッグを着た、
うん、
ね、俺可愛かったじゃないですかって
、そうですね
うん、そう、サブが可愛いっすねとか言ってね、うん、なんか言いながら、だからサブもこうまたこっそりとナレーションがあってさ、
うん、
あのね、素敵ですなって、それは実際本心なわけですって、かねてからそう思っていたわけでみたいな感じの、うん、
サブは年上の女が好
きだな、年上好きですねでもそれもいいと思いますけどね、
そしたらね、だからおかみさんもその気になっちゃう、
そうそう、まあその娘のね、あの子とのね、なんかどう思うみたいなさ、冬子のこともみたいなさ、
うん、
本当にあの子混ぜて困っちゃってみたいなさ、いやサブちゃんのこと好きなのよみたいな、気があるのよみたいな、サブがないっすよって、うん、あるっすよとかつって、なんかそのこの掛け合いも面白いっていう感じが、でサブちゃん恋人はって、いやっすよそんなのって、じゃあのトルコなんかで発散するわけみたいな、
すごいこと言うよね
サブがまたコーヒー吹いてみたいなね、
うん、
うん、そう、でもいないっすよみたいな、
うん、
そんなサブがこういないよ、いないっすよっつったら、急にこうサブのこうなんかあれに肩になんかついてた埃をこう取ってあげるみたいな、うん、ちょっとした女の仕草を見せたりなんかしちゃってさ、なんか、うん、まあ実際この松の字さんとあんまりうまくいってないっていうかさ、
うん、
あいつめなんつってさ、なんかあんまり私のこと振り向いてくんないみたいな、うん、独り言みたいにこう言うっていうさ、うん、若いツバメでもこさえてやろうかしらみたいな
ね
いかがですサブちゃんみたいな、うん、私のツバメになりませんみたいな、え、俺全然もう結構多いなと思
って苦労が増える。
そうですね、うん。まあちょっといい感じになる、このままほっといたら割といい感じになっちゃうのかっていうところで海ちゃんが来るんだよね。
そうそうそう。
海ちゃんが
怒っちゃう。
怒っちゃうね。ああ、おかみさん、あのあれこの子いい親戚の子でなんですよ、ね。ああ綺麗な方ねって言いながらこう見えないように腕を積んでるみたいな感じで、ごゆっくりなって。
そう、
そしたらまあ親父がアパート来てて、
うん、
ね、海ちゃんがサブのアパートに親父が来て、要はとっさに隠れたみたいな、
うん、
そしたら名刺置いてったっていうさ、
うんうん
うん、三宅一生と森花江をくっつけた名前のあのなんか、うん、三宅花江さんがの名刺がなんかあって、トントンなんですよ、あのブティックかなんかは割と出資してるわけじゃないんだろうけどね、なんかどういうあれなんでしょうね、
出資してんじゃないですかね、
出資だからあの店を持つためのお金全部出してるのか、うん、ですか、
分かんないけど、
うん、
相当
大した財力はねみたいなことになってたけど、
なんかオーナーみたいな感じで座ってて、
座ってたでしょで、しかもトントンって呼んでたしね、
うん
うん、ええー、と思ったけどね、 組相当辛い感じようなせてね、そんなのみたいな、うん、お兄ちゃんちょっと行ってきてこの店にみたいなトントンの名刺の裏にね、至急ここに連絡されたしみたいな、岡野ってなんかメッセージが書いてあって、うん、
そしたらね、うん、オーバーオールを着て大丈夫かよ目を疑うようなコー
ニュートラとか理性とかはさっぱし分かんないみたいな、うん、なんか俺も知らねえそんなんだけど、
ねえ、
うん、どういう態度なんでしょうねあれはね、
うん、
お母さんに奥さんに亡くなられたことの何か忘れたいと思う忘れようとする一心なのか ね、 ね、
なんか
ね、
もうなんかタカが外れちゃったんじゃない、
ん
もう好きに生きるぞみたいな、うん、
でもさおばさんの話になりかけたら、
ええ、
ね、そういう話はもうやめようよみたいなさ、
うん、
いつでも泣けるよでもみたいなね話はなんか、うん、ちょっと言いながらって感じ、
うんうんうん、
まあ、何せこの人あんまつかみどころがないキャラですよね、ずっとね、なんかいまいちわかんないっていう、ね、うん、うん、ただまあ海ちゃん心配してますよみたいなね、
うん、
実は今俺のところにいるんですっつって、で一瞬お父さんびっくりするんだけど、
うん、
サブちゃん、あの人間は一人だよとね、なんだかんだ言ったって、
うん、
結局一人で生きていくしかないみたいなさ、
うん、
その自分のことは自分で何とかするみたいな、まあだからあんまりその他人に関わってる余裕がなくてみたいな、
うん、
だからしばらくいさせてやってよってどういう理屈があってかなんだけどなんか都合のいい意見な気がしてきたからって、まあしょうがないみたいな感じで、うん、うん、それは海ちゃんにアパートで報告すると海ちゃんはまあだんまりしちゃうみたいな、
うん、
そしたらどんどんどんどんって図書がやってきて、
うん、
ね、あの対比対比にいるんじゃないかと思うんで付き合ってみたいな感じで、
うん、
でどうしようかってサブはそのまま一緒に大地行くのも謎すぎるっていうかさ、
うん、
どうすべきなんでしょうねあれは ね
え、しかも
いやでもさ実は今海ちゃんいるんですって言ったって年は起こる理由何にもないんですけどね、
まあね、
うん、あの謎の行動っていうか、だってあの関係性で年上に合わせないで入れるわけもないし、
うん、
海ちゃんをずっと預かるんであればね、
うん、
うん、
おごるから行こうっつって
ね。で結局海ちゃんはいなかったからね、おごるのもちょっとなんか
喧嘩しで年上が、うん、俺喧嘩したくなってきちゃった、
なんか血が騒いできちゃったんですってお兄ちゃん喧嘩しないみたいなねそう、サブが逃げちゃうっていう、
ね、
そしたら黒服に追かけられて年上がこうね食い逃げと思われてなんか結局ボコられちゃう、
完全なる食い逃げの行動ですよう
ん、
そんで後からリンチに会う、
ん、
リンチに会う渡辺組の連中に
会いましたっけ、
と詰め
ああそっか、結局バレるんですもんね、
そう、
うん、
でなんか、
うん、
知ってて、
うん、
タヒチに行っておごらせたのかっつ
あの時他の若い衆もなんかサブに結構偉そうに詰めてくから、ね、
そうそうそうそう、
イラついたんですよ、
イラついたな、
なんだよっていうね、別にお前らに言われる覚えねえよ、
関係ねえよおめえら、うんうん、
ない前回ではなんかね、
うん、
年尾さんが荒れちゃってるから女の人都合してもらえませんかとかってなんか頼みに来たぐらいにして、
う
ん、
全くくだらないことばっかり言って
何なんだろう、
誰都合したってうまくいかないよ、
うんうん、だからその海ちゃんとのことがこう分かんなくなっちゃって、サブが、
うん、
またよりにもやって半妻の家に相談行くっていうさ
半妻に相談していいことない、
いいことで1個もないよね、
何一つない、
だからここでもう半妻地でさ、
うん、
なんか
そう
地が出るぞって、お前もストレス溜まるとみたいな、
うん、居場所がトイレしかない、
座るにも座れないみたいな、
うん、
だこれも本当に謎演出で、
うん、
それこそそのサービスカットなんですよ、おそらくあの時代のね、だから半妻さん愉快になった半妻さんみたいな感じで、多分視聴者の目線があったか分かんないけど、本当にもうノーリアクションで見てました俺これ、あの字のあれもね、うん、コミカルな動きもね、
つまんねえな、
テンポ悪いからさっさと進めやみたいな、そのエピソードいられよみたいな感じで、うん、それさね、海ちゃんのことね任しとけと、悪いようにしないと、全部俺がうまくやって、もう不安しかないんだけどさ、もうなんかそして案の定ね、結局何の意味もなかったですもんね、半妻行ったこと
に、
ね、
何にもない、
結局事実をばらしただけで、
そうそうそうそう、
半妻の目の前でいろいろさっき言ったけど、その詰められて終わりっていうさ、
うん、
だから半妻の何こう効力はどこにあったんですかみたいな。
そう、半妻も年寄りになんか凄まれちゃうぐらいでね、
最初もじゃあ黙ったらみたいな ね、 なんかもうね、さっさと帰れみたいな感じで言われちゃって、うんうん、何をって言うんだけど地が痛いみたいな、うん、ええー、みたいな。もうんでも最悪っていうか、あの遅めでしょあれ舞台
遅めで ね
そこに川並みの面々もみんな来ててさ、
うん、
ね、なんかおいちょっと不穏な空気だよみたいな、ね、ギャラリー の、 あの おばあちゃんたちもさちょっと楽しませてもらうわみたいな感じでさあの北の国からの清吉さんの奥さんがあの、ね、中井さんでいたね、今井雅子さんとか、うん、で年岡紙と面持ってこいすって言って、
うん、
でお前と海ちゃんの関係を書けみたいな、
家系図
を書かせるっていう
兵士とか源氏みたいなやつ
ね。つまりいとこ同士みたいな感じで、
なんか電話するんだよね、
いとこ同士の親戚がこれこれこういう関係性だと結婚ってありですかなしですかみたいな、
ね、
渡辺組の年寄ですなんつって、うん、つか誰にかけてんのお前っていう、
ね、なんか渡辺組の顧問弁護士みたいなのいるのかな
全く超つまんなかったですよね、あれもね。
うん、
そういう問題かよ、みたいな。
ねえ。
あと、その科学的にその子供を産む とどうなるかみたいなのまたこの違う人に電話かけて、みたいなね、うん。うん。非常につまらない。っていうか、もう、これ以上ないほどの最悪な結末でしたよね、だって。
そう
ですね。半妻に相談したことが。
うん。
これより最悪の空気ってそうねえだろってぐらい最悪っていうか、だからマジで半妻が何一つ役に立ってないっていう感じで ね
そんで走って逃げたんだっけ、
うん、いや、ヒデが、ね、ここで来るのホッとする。
あ、そうか。
うん、かすみちゃんが呼んでるよって言って、うん、砂時計で、
うん
うん、つまりヒデさんもまあサブのこともまあ言うてもちょっと気にかけてて、かすみちゃんに、ね、真相を聞くっていうかさ、実際どうなのみたいな話を聞いて、かすみちゃんは砂時計に置いたままヒデがすぐサブを呼びに来るっていうさ、
うんうんうん、
そこで敏夫はこう相変わらず電話で聞いてんだけど、もうその辺もう敏夫の声はフェードアウトして、ヒデも何やってんだこいつみたいな顔して、なんか敏夫のこと見てるっていうか、うん、でもただ不快なだけでしたね、この敏夫の行動がって
ね、
うん、うん、でサブがかすみちゃんのとこに、まあ、砂時計に行って、
うん、
ね、まあ、改めてちゃんとその結婚することになったのっていうことを聞いて、ショックだったみたいな、
うん
うん、セリフがあってっていうさ、うん、結婚式来てくれるでしょみたいな、ね、急に言われたって分かんないっすよみたいな、
うん、
感じで、うん、
まあ元彼は結婚式に行っていいんですかね。
元彼もね、元彼は行かないんだろう、元彼はどうかって言われれば行かないだろうけど、ただ渡辺組とこのね、
うん、
両手分けた神と川波の関係性があって、
うん、同僚として
単純にみんなで行くっていうことなんでしょうけどね、
うん、
まあそこのその子に、ね、顔を出せるかどうかっていうさ、話でさ、うん、確かに半妻の結婚式の時にかすみちゃんが呼ばれなくて寂しい思いをしてるみたいな、ね、ありましたね。ただあれもいかんせん半妻とかすみちゃんの関係性があんまりわかんないから、
うん、
そんなんでかすみちゃんを思い詰めるかなっていうさ、
うんうん、
これ半妻さんに渡しといてみたいな、 花買ってきたぐらいにして、
そうだ、
ね、そんなところがあったから、思うところはあるのかな、
行きたくないけど誘われないのは辛い
誘われないのは微妙みたいなね、それはそれで微妙みたいな、
うん、
うん、謎、
そうですね、う
ん、まあ、そこで結局そのままって感じだから、だからまあ、かすみちゃんみたいな、こう、恋に恋してるようなタイプの子って、
はい、
逆に言うとサバサバしてるじゃないですか。
はい、
こう一回もう興味なくなったら、とことんスパッとこう割り切っちゃうから。
女は上書き保存って言われてますからね。
そうなんですね。まあ、ね、まあ、そういうもんですよね、でもね。男の方だけがいつまでもうじうじ気にしちゃうっていうのは。
うん
うん、ダメと分かればスパッと次行っちゃうっていうのが、まあ、かすみちゃん、まあ、女性同行はまあとりあえずあれして、かすみちゃんらしいよなっていう気はしますけどね。
はい、
うん、そしたら、海ちゃんとコインランドリーに行ってて、ね、帰りにラーメン食って帰ってみたいな、
うん、
一連のこのあれがあって、その時に海ちゃんが一言も口を聞かないっていうさ、
うん、
ね、ただ黙って寄り添っててくれてることがありがたくてみたいな、
うん、
このまま一緒に暮らすことになっちゃうんじゃないかみたいな、うん、サブのナレーションがあって終わるみたいな。
なんで海ちゃんは喋んなかったんでしょうね。
サブが
日記を読んで、
だからそういう人じゃなかったじゃん。
ねえ、
うん、そういう時にさ、お母さんの手紙来てたよ、お母さんますますボケちゃってみたいなこと言う子だったじゃん。
そうなんかそういう、うんうん、平気で無駄、うん、余計なことを言うのを、うんうん、むしろ、うん、誇らしく言ってたくらいだったのに。
そうそうそうそう、
変わったのかな。
変わったですね。だからまあ言うてもその1話の第1シーズンの時の、うん、まあ、お父ちゃんとのこの割とぶつかり合いとか、あとその母親のとの過去を知ったり、でまあ田舎に実際帰って、まあ、母親を見取って、うん、でもう一回戻ってきてるっていう状況で、まあいろんなことがこの何ヶ月かの間に、うん、でこうね、いろいろ心理として変わってきたものがあるのかなって。
大人になった
んじゃないですかね。わかんないけどね。なんかちょっとキャラが全然、髪型も含めてさ、いきなり落ち着いたよな、
海
ちゃんっていう感じがね。
なんかまともな OL みたいになってる。
そう、
なんか警備会社に就職しそうな感じになってる、うん、
な感じでしたね。
はい。
だから言うてもこの3話のだけ見ると、
うんうん、
結局のところ全編通して言ってることはかすみちゃんとサブの関係性なんですよね。
ああ、そうですね、
うん、だからその第一の方でそのね、あれ、うん、半妻の結婚エピソードまだ引っ張るんですかみたいな感じがずっとあって、あ、今度そう思ったら今度は何、今度まさかすみちゃんとサブのことまだ引きずって、
ね、
挙句また半妻家庭に、まあ、家庭不和ですかみたいな、また
引っ張られても空っぽなんだけど、
なんかこの話と半妻の家庭不和エピソード、まだこの先もどんどん引っ張られるならもう、うん、マジいいっすよって感じだけど、
本当年上が海ちゃんに執着してるところとか、
うんうん、そうそう、
さっさとケリをつけてほしい。
でも今回描かれたこの人間関係のこのね、年男と海ちゃんとか、ね、かすみサブ、まあ半妻の家とか、これ全部もうさっさとリセットしてほしいですよね。
本当だよ。もっと秀地を出せよ。
秀地さん、そうそう。あともうちょっとその、どうして川並っていうのが存続して、なんかこう、今の川並がどうしてこうあるのかみたいなとこはもっと必要ですよね。
娘の冬子が暮らしてる、うん、部屋が蔵でしたね。蔵。
ああ、そうですね。うん、
日当たり悪そうな。
なんかその辺ももうちょっとね、掘っていった方がいいような気がします。うん、まあ、あの親子、新しく増えたあの竹内親子にもうちょっと光を当ててほしいなと思いながら見てましたけど。
そうですね。年男に光を当ててほしくないですね。
いや、もういいっすわ。もう3話の年男のあの電話とかもマジでもう何にも一個も面白くないって感じでね。だからまあ時代のあれだったんですかね、っていうね、うん、その年上の川田拓三への期待感みたいなのがまだあの頃はあったっていう、
ね、思い詰めてシャブに手を出して通り魔になるぐらいの展開が見たいですね。
そんな変な話じゃないですけどね、 そうなってもおかしくないような人なんでね。
はい、
うん、
というわけで、
ね、第3
話まで振り返ってみました、
うん、はい、まあまあ、
はい、
楽しくなるといいな。
はい。
これから先
も。じゃあ次は4話ずついきますか。うん、でもね、うん、3話でも結構な時間かかってますよ。
3話ずついきます？
ほら。
なんか3と4のじゃあ。
4話いったらもう2話に分割しなきゃいけなくなる、う
ん。じゃああれします？とりあえず3本続けて。
ちょっと端折って喋るんだったらいいけど。
うん、3本でちょっとじゃあしばらくやって。はい。って感じですかね。
はい、そうですね。
うん、
はい、うん。それじゃあ、どうもありがとうございました。はい、
この映画味わうの。